差し支えない方はお立ちください。礼拝への招きの御言葉。正しき者に災いは多いが、主はそのすべてから助け出してくださる。書影539番。主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編の講読をいたします。講読文15番。詩編51編。講読文は賛美歌の中ほどにございます。講読文15番。詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が心の虎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は既に我が前にある。
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたのを。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我をはらみたりき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめ、
何時ヒソプを持て我を清めたまえ、
さらば我へ清まら、
我を洗いたまえ、
さらば我へ勢いもしこまら、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に名をきれいを新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御名を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御名を与えて我を保したまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りかかるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の義を買わん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の前を表さん、
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また犯罪をご喜びたまわず、
神の求めたもを供え物は砕けたる魂なり、
神よ、汝は砕けたる悔しい心を軽しめたのを待ち。
賛美歌67番。キリスト教団信仰告白によって私たちの信仰を言い表します。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌の裏表紙内側に重複されております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせらるる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。 神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書の朗読をいたします。ヨハネによる福音書14章17節から19節。聖書協会共同訳の聖書をお持ちの方は193ページです。ヨハネによる福音書14章17節から19節。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、それを受けることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方のもとにおり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。もう一箇所、使徒言行録2章1節から8節まで。新約聖書の210ページであります。使徒言行録2章1節から8節。五旬祭の日が来て、皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国出身の信仰の厚い人々が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られた。人々は驚き怪しんでいった。見ろ、話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうしてそれぞれが生まれ故郷の言葉を聞くのだろうか。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。教会の頭にして私たちの救い主となってくださった主イエス・キリストの父なる神様、あなたはこの地上に御霊を注ぐことによって神の民の群れを呼び集め教会の歩みを始めてくださいました。この朝聖霊降臨のお祝いをする礼拝をお捧げしている私たちもまた同じ聖霊の命に生き御霊の賜物がそれぞれに豊かに与えられていることを深く知ることができますように、私たちをあなたにあって新しくされたものとし霊と誠とをもって礼拝する旨としてください。聖霊は私たちをあなたのもとへと引き寄せてくださり、私たちはあなたの子とされて聖霊に望みを置くことが許されています。主よ感謝いたします。私たちのうちに御霊を満ちあふれさせてくださり、喜びのうちに私たちが歩むべき道を常に示してください。そして共に祈り合い支え合うために私たち一人一人に与えられている御霊の賜物をあなたが豊かに用いてくださることを信じることができますように、そのために心を込めて祈ることを教えてください。しかし主よ、私たちはあなたの恵みに対してなお心を閉ざし眠り込んでいるものです。この世にあって悩みや苦しみに翻弄されすぐに意気疎通してしまうものです。そうかと思えば自分の力や判断を過信しすぐに傲慢になり人を傷つけてしまいます。どうか御霊の光をもって私たちの魂を目覚めさせてください。あなたの御前で一週間の重荷を下ろし何よりも罪の重荷から解放してください。そのために自分自身の姿を正直に御前に注ぎ出し地上の過ぎ去りゆくものに心を奪われないようにお守りください。私たちがどう祈ってよいのかわからないときにも御霊自ら言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださいます。御霊の取りなしによって私たちの悔い改めの心をより深めてくださり、すべてのものに先立って与えられている罪の許しの恵みを深く信じさせてください。聖霊降臨を祝いながら主の食卓を囲みます。主が流してくださった血潮によって私たちの罪が許されて、あなたは私たちの主として共にいてくださることを主の食卓によってより深く経験させてください。本日は花の日でもあります。病や痛みと戦っておられる兄弟姉妹、心と体に重荷を抱えておられる兄弟姉妹にその御手で触れていただき、痛みと辛さを癒し心には平安をお与えください。花に託してあなたの愛がお一人お一人の魂に届けられますように、あなたが今も生きて働いておられる命の主であることを苦しみと不安の中にある方々にどうかはっきりとお示しください。そのために午後もたれます門安の技をあなたが守りお支えください。はじめの教会が御霊の力にあふれてあなたの愛を人々に伝えたように、私たちを御霊の力で満たしてください。礼拝から遠ざかっている兄弟姉妹、今日もまた世の務めについておられる兄弟姉妹の上にそれぞれにふさわしい形であなたが共におられることをお示しください。私たちが気にかけている家族友人たちを覚えてこれからも祈り続けることができますように、私たちに力をお与えください。 時を同じくして聖霊降臨の礼拝を捧げしている芦屋山手教会を祝福してください。御霊の豊かな恵みと力とが芦屋山手教会の礼拝に満ち溢れますように。そのために御言葉を取り継がれている森里信夫先生を聖別しお支えください。御心がなりますようにという祈りを口にしながら、私たちの望みが支えられてこの世の戦いに出ていくことができますように。この礼拝に今日来ることができてよかったという思いを抱きながら、すべてのものがここからそれぞれの場へと使わされていきますように、集められたすべての兄弟姉妹を祝し、洛北教会の交わりと祈りの輪をより大きくより深くしてください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
本日はペンテコステの礼拝をお捧げしています。このペンテコステは教会の誕生を祝う日です。教会ではクリスマス、イースターと並んで三大祝祭日の一つとして大切にしている日です。それは神様の恵みを受けていることを喜ぶと同時に、このペンテコステの出来事によって私たちは神様によって用いられる存在とされたのだ、そういう新しい人生に移されたのだ、そのことを喜ぶ時でもあるのです。ですからこのペンテコステを祝うというのはクリスマスやイースターとは少し意味合いが異なってきます。 クリスマスとイースターは私たちにとっての神様の恵みを喜び祝う時、私たちにとってのイエス様の愛と慈しみを喜び祝う時であります。ペンテコステは神様にとっての私たちの姿を喜び祝う時です。神様によって新しい命をいただいている私たちこの教会の姿を喜び祝う時なのです。このペンテコステの出来事によって神様は宣教の技を教会に託され、世界中に福音が広がっていくという新しい時代が幕を開けました。その中にこの私たちの洛北教会もいるのです。言い換えればエルサレムで2000年近く前に起きたこの聖霊降臨の出来事の中で、私たちの人生もしっかりとあってつながって生きている、その生きているということです。ペンテコステの言葉の意味を少しだけ説明しておきます。この五旬祭の五旬というのは50日目という意味で、過ぎ越しの出来事である出エジプトから50日目にシナイ山で神様が人々に十戒を与えたことを記念するユダヤ教のお祭りのことです。この五旬祭がイエス様のご復活から数えてちょうど50日目にあたる日でもありました。その日に聖霊が下ったのであります。この50日目をギリシャ語でペンテコステと言い、教会では聖霊降臨祭としてお祝いをするようになりました。そしてこのご復活のイエス様から宣教の技を託された弟子たちは、このペンテコステの時を経て使徒と呼ばれるようになりました。使徒というのは単なる称号のことではなくて、使わされるものという意味です。この使徒であることの大切な条件は、イエス様のご復活の証人となることでした。弟子たちは地上でのイエス様との生活を共にしながら、最後はイエス様を裏切って散り散りになって逃げてしまいました。そのような失敗とつまずきに満ちた弟子から、殉教の死も恐れずにこの世へと使わされていく使徒、その使徒へと彼らは変えられていったのであります。そこには彼らの人間的な欠けや弱さ、それらを突破して乗り越えさせる聖霊の力が働いていたのです。世の中の反対や迫害の中で主のご復活の証人として人々の前に立つということ、そして彼らの証しを聞いて人々も主のご復活を信じ、罪の許しと永遠の命を信じることになるということ、それらは彼ら弟子たちの人間的な技量や実力では成し得ることができない、そのことはもう明らかなことでありました。そのためこの使徒とされる弟子たちは他の仲間たちと一緒に一つの一軒の家に集まって心を合わせて祈り続けていました。祈りながらイエス様が約束された聖霊が下ってくるのをひたすらに待ち続けたのであります。その場にはこの十弟子たちのほかにイエス様に付き従った女性たちや、イエス様の母マリア、イエス様の兄弟、合わせて120人ほどが集まっていたと記されています。この兄弟たちと呼ばれる人たちはそれぞれがバラバラになって祈っていたのではないのです。 主の愛によって罪許されて主の命に生かされた者同士として、その祈りは必然的に心を合わせる一つの祈りとなっていきました。すでにこの一軒の家に集められた兄弟たちは神様のご支配のもとに置かれていたと言ってもよいと思います。しかし集められた人たちはまだそのことは分かっていなかったのであります。時が満ちていなかったからです。しかも場所はエルサレムの市内です。イエス様の十字架とご復活からわずか約50日しか経っていない。外にはイエス様のことを軽蔑し処刑された重罪人の一人としか見なさない多くの人々の冷たい視線があったに違いありません。兄弟たちは一軒家に閉じこもって心を合わせて祈ることしかできなかった、他に手段がなかったという方が適切かもしれません。そして彼らの手元にあったのはイエス様の約束の言葉、それだけでした。いよいよ時が満ちてイエス様が約束された聖霊が下ってくることになります。突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。創世書にはあります。激しい風が吹くような音が天から起きたとあります。風とは人間には制御ができない力の象徴です。そしてその力の源が天にあるというのです。この激しい風が吹いてくるような音というのは人間の声、人間の思いや考えを一切を遮断をし、ただ神の声を聞かせるためのその場に響く大きな音でした。その音が家中に響いたというのは家中に神様の力が満ち溢れたということです。神様の力が圧倒的な勢いでこの聖霊を待ち望んでいる兄弟たちがいる空間を満たしました。そして炎のような舌が現れたとあります。炎とは人間の汚れを清める神様の力の象徴です。この炎のような舌というのは神様の言葉を意味しています。炎のような舌である力に満ちた神様の言葉がその場にいる者たち一人一人の上にとどまりました。この同じ神様の力が今礼拝を捧げしている私たちがいるこの礼拝堂にも満たされています。この礼拝という神様の力が満ちる空間に共に身を置きながら一人一人に神様は御言葉と聖霊とをもって臨んでくださり、罪を許し生きる力を与えてくださいます。この信仰や救いというのはともすれば個人的な事柄のように思われがちですが、この一人の人の救いというのは共に礼拝をしている私たち教会全体の救いであり喜びでもあるのです。一人の人が救われるというのは天の国の喜びでもあります。一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にある、そうイエス様は言われました。この私たちのこの教会の誕生はこの天に変えられたイエス様の約束によるものです。そして聖霊は天から下ってきました。この私たちの地上の教会は天の教会と深く深くつながっているということ、そのことをこのペンテコステのこの出来事において今一度確認をしたいと思うのです。
すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉に話し出した、そう聖書にはあります。聖霊、霊が語らせるままに一同は何を一体語り出したのでありましょうか。それは何か目新しいことを語り出したわけではないのです。イエス様がその宣教の初めに語り出した言葉、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、あのイエス様の言葉を聖霊の下、聖霊が与えてくださる言葉によってこの兄弟たちは語り出しました。この他国の言葉で語り出しました、語り出したとありますが、これは何も外国の言葉を急に、自然、急に流暢に話し出したということではありません。ここで語られた言葉は神様の言葉であります。福音をまだ知らない他国の人たちに対して神様の言葉をその人に分かる言葉で聖霊が取り継いだのであります。当時エルサレムには世界中に離散して暮らしていたユダヤ人たちがこの五旬祭を目指してエルサレムに集まってきました。生涯に一度でも神殿に詣よう、そう決心して多くの信仰厚い人たちがエルサレムに集まっていました。そしてこの聖霊が下ってきた時の大きな風の物音、そして建物の中で人々が、兄弟たちが口々に神様の言葉を語っている、その声を聞いて建物の周りには多くの人たちが集まってきたのであります。こうして舞台は建物の中から建物の外へと移されることになりました。弟子たちは使徒とされて中から外へと出て行った瞬間でありました。この天下のあらゆる国から集まってきた信仰の厚い人々の中へと、このガリラヤ出身の人たちとその仲間たちは聖霊に押し出されて出て行ったのであります。しかしその言葉を聞いて皆あっけに取られて驚き怪しみました。見ろ、話をしているのは皆ガリラヤの人ではないか。この言葉の裏には単に自分たちとは違う地方の人の出身だという意味だけではなくて、ガリラヤからは預言者は出ない、そう言われていたガリラヤ地方に対するある種の固定観念も含まれていました。そして人たちを見て酒に酔っているだけだと嘲笑う者もいたのであります。ですからこの出来事はガリラヤ地方の人たちが皆学習もせず自分たちの国の言葉を自由に流暢に操り出したから、この集まった人たちが驚いたという話では決してないのであります。この福音を述べ伝えるということがどういうことかということがこの出来事からはっきりとわかるのです。福音は人々に驚きや戸惑いをもたらします。福音の言葉、神様の言葉は最初から人間の熱狂や感動の中で受け入れられて広まっていくものではないのであります。神様の御言葉は初めから聞く者を喜ばせるような言葉ではない。そこには安易な妥協はありません。それは神様の御言葉はその人に誠の悔い改めを起こさせる力を持つからです。そこに私たちの命がかかっているからです。ですからこの神様の言葉は人々に驚きや戸惑いや混乱をもってまず受け止められ、ある者は
その言葉を受け入れ、あるものは拒むのであります。私たちのうちにも神の言葉を受け入れる自分、受け入れたいと願う自分、そして神の言葉を拒む自分がいます。そのような人間の思い、人間の反対の中を貫くようにして、神の言葉は聖霊をもって私たちのうちに信仰を生み出してくださるのであります。この使徒たちとその仲間はもともとは雄弁に言葉を操る人々ではありませんでした。そのような訓練も教育も受ける機会がなかったからです。しかし聖霊を受けて、ありのままの姿を集まってきた人々の前に表しながら、自分たちに与えられた精一杯の言葉でとつとつとイエス様の十字架とご復活の愛の愛を証しをしました。その時彼らの口は聖霊によって清められたのであります。ペトロはそのガリラヤ地方の訛りのある言葉で、三度も私は主を知らない、そう言ってイエス様を裏切りました。その同じ口が聖霊によって清められ、主を裏切ったそのガリラヤ地方の言葉を使って、ペトロは復活の主の証人として、使徒として人々の前に立ちました。ペトロをはじめとするイエス様を裏切った弟子たちは、主のご復活の証人として使徒として、ここから新しい人生の歩みを始めることになったのです。彼らは聖霊に満たされて、霊が語らせるままに語りました。聖霊に満たされるというのは、イエス様によって罪許されて居場所を用意していただくという喜びに満たされるということです。そして神様の御用に用いていただくという喜びに満たされるということです。この喜びのうちに私たちの教会も誕生したのです。イエス様はご自身のことを、私は道であり真理であり命である、そう言いました。聖霊のことをイエス様は真理の霊と呼びました。聖霊はイエス様の命そのものであり、私たちに新しい命を与えてくださる真理の霊であり命の霊なのです。あなた方をみなしごにはしておかない、そうイエス様は言われました。たった一人きりのまま、よるべのないままに、この世に置き去りにはしない。私は生きている。十字架にかかり死んだこの私が、死人の中から引き上げられて、今あなたと共に生きている。本日はペンテコステを祝して主の食卓に預かります。この苦しみに満ちた世にあって、先が見えず道を見失っているこの世にあって、ご自身を捧げてくださった主の体と血潮に預かります。あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになる。イエス様のこのパンと杯をいただきながら、このイエス様の約束を全身で受け止めたいと思います。私たちは神様の前では皆等しく罪人です。私たちはこの世の戦いに、そして自分との戦いに敗れてしまうものであるかもしれません。誘惑に弱く、神様からも人からも見放されてもおかしくない、みなしごのような存在であるかもしれません。しかしイエス様はそのような私たちを神の子としてくださり、信仰の仲間を与えてくださり、私たちを生かし用いてくださるお方です。 イエス・キリストという真理の霊は私たちをみなしごにはしておかない。今日ここからペンテコステの出来事が私たちのうちにも新しく起こされていきます。主の命の証人として心を合わせて祈りながら、これからも失敗しながらでも、つまずきながらでもこの主の体なる楽法教会に共につながって、そして共に与えられた命を生きていきたいと願います。お祈りを捧げいたしましょう。愛する父なる神様、私たちはあなたの子として生きることが許されているものです。いかにこの身が惨めであっても、罪の力に破れるものであっても、あなたはその眼差しを私たちに注ぎ、必要な助け手である聖霊を送ってくださるお方です。そして御子イエス・キリストの名によって集まっている私たちを心から祝福してくださるお方です。どうか私たちを一つとなして、聖霊の子として、聖霊のうちを歩ませてください。この祈りを主イエス・キリストの名によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えない方はお立ちください。賛美歌206番。
着席ください。ただいまから聖餐式を始めます。聖餐の聖帝の言葉をお聞きください。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げいたしましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯を受け聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に余よ限りなく栄光がありますように。アーメン。礼拝への聖餐への招きの言葉を聞きください。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。味わい身を主の恵み深さを幸いなもの主に飲まれる人は。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに弟子とおられることを心に留めて、祈りつつこの時を過ごしましょう。すべての準備が整いましたので、これから皆様にパンと杯をお分けいたします。最初にパンをお分けいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。 なたたちのための主イエスキリストの体です。パンを取るべき方でまだの方はおられないでしょうか。で杯をお開けいたします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。私のための主イエスキリストの血潮です。 杯を取るべき方でまだの方はおられないでしょうか。感謝の祈りを捧げいたしましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもって自らの体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主にお仕えすることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、今日聖餐に預かることができなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように、主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしね、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌500番を歌いましょう。
りください。感謝と献身の印として献金をいたします。天の父なる神様、今日祝う聖霊降臨の出来事により、地上に教会を建ててくださいました。そして、今日もまた私たち一人一人の名を呼んで、御前へと集めてくださり、聖餐に預からせてくださいました。感謝をいたします。聖霊の御助けにより、今感謝を持って、私たち自身の心と体とを神に喜ばれる生きた供え物として御前に捧げます。折を得ても得なくても御言葉に生き、終わりの日まで主イエスキリストの宣教の御業に参与することができますように。この礼拝から始まる一週間も恵みと祝福とを私たちに満たし、主の平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。週報に沿って報告をいたします。本日の集会です。青年会5分間集会が礼拝堂で持たれます。また花の日の訪問を行います。今週の集会、聖書研究祈祷会が11日水曜日、フィリピの信徒への手紙の3回目です。1章の19節から27節を学びます。聖書研究は久保田先生、10時半から司会が杉本武子さん、19時半からは祈祷会として持たれます。朝の聖典を一昨年と昨年度分の週報綴りを行います。お時間のご都合のつく方はお手伝いをお願いいたします。個人消息です。森里先生は本日は日本キリスト教団芦屋山手教会にて説教のご奉仕に当たられています。裏面をご覧ください。報告です。本日礼拝後、花の日の訪問をいたします。訪問予定のご家庭に車に分乗して出発をいたします。速やかに訪問できるよう係の指示に従ってご協力をお願いいたします。次週は教会の大掃除を行います。食券の販売は本日が最終日となっております。お忘れのないようお買い求めください。右側、7月26日に宇治のリトリートセンターでデイキャンプが行われます。お知り合いやご家族にお子様がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いください。大人の方のご参加も大歓迎です。申し込み書は受付台に置いてあります。 申し込みの締め切りは6月29日となっております。その他各自でお読みください。礼拝は以上です。お差し支えない方はお立ちください。正英541番
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方一同と共に今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。改めましてペンテコステおめでとうございます。本日初めて来られた方を紹介させていただきます。ケイラさんおれます。どうぞ。そういうスタンダードようこそ、ウェルカムと。森里圭さんと同じ研究室にミシガン大から来られている方です。今日ご報告はありますでしょうか。お願いいたします。
教会生活委員会です。2点報告連絡いたします。来週ですね、大掃除をします。その関係で司会者からもありましたようにその日はお弁当を販売いたします。うどんはありませんので、ぜひ購入いただいて大掃除一緒に参加するようにお願いいたします。もう1点、今日花の日訪問いたします。ここに並んでいるお花を、教会に来られていない方に、一部ではありますが、訪問をして、祈るというものなんですけれども、 ドライバーの方はですね、奉仕していただけるドライバーの方はメンバー大体も分かっておられるでしょうかね。そのメンバーを集めていただいて、各自で出発いただきますようよろしくお願いいたします。出発に先出しまして一言だけお祈りさせてください。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日こうしてここに礼拝を守ることができありがとうございます。ただここに集えない人たちがいます。どうかその方々にも同じ恵みを与えられますように、今から花の日の訪問をいたします。私たちの信仰があなたとの関係だけでなく、横のつながりというものも、大きく支えになることを、あなたが思い出させてください。そして、一日でも早く、ここに集い一緒に礼拝することができることを私たちは、待ち望んでおります。一言の祈りですけれども、出発に先立ちまして主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
ではよろしくお願いいたします。
他に報告や連絡事項はありませんでしょうか。それでは終了いたします。